猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第281回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、今週はたまたま、
はい、
とある事情というか、私が人間ドックで、
はい、
お休みだったので、うん、ちょっと時間を取っていただいて、なんとかスカイプ収録ができました、うん、はい、はい、よかったです、うん、
よかったです。あれ、この間もなんか、検査ありませんでしたっけ？それは違うやつか。
うん、それは違う検査だったかな。
うん。今回健康診断。
そう、年に1回の健康診断とか、まあ、人間ドックというか。
うんうんうん、
はい。
だったんですね。
そうなんです。胃カメラを飲んできましたけど。
ああ、飲んできたんだ。
うん、まあ、鎮静剤使ったんでね。なんか全く、うん、記憶がなく、
うん、
うん、気がついたらもう終わってましたって感じでしたね。だからすごく楽でしたね、カメラは。
うん、もうほわっとしてる間に終わった感じで。
いや、まあ、そんな感じです。どんな感じ？
1年ぶりの、
あ、1年ぶりに、
はい、
相変わらず肝脂肪肝臓が霜降りで、
うんうん
うん、ガンマ GTP も高めですねと生活習慣病、うん、でも腎臓系の値は若干尿酸値下がったりとか、
うん、
まあ、薬のおかげなのかどうかね、まあ、ちょっとそれ用の薬飲んでたんで、
うん、あ、そっか、
まあ、これは薬が効いてますかねみたいなでしたけどね。
良かったですね。でも、まあ、少しでも、
そうだね、ちょっとでも
良くなって、
もう好転した値が出たんで良かったかなと、
うんうんうん、
いう感じでしたね。はい、
うん、
まあそんなこんなで、
はい、
はい、で、多分この281回の配信は、
はい、
取りだめてたバレラジの木部さんとのビール、はい、世界のビールを大阪で飲んできましたの後編になると思うんで、
はい、
今日収録する本編はまたもう少し後に、
うん、
配信しようかなというふうに思ってますので、はい、お楽しみにしてください。
はい、
はい、では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
あ、そうそう、でもう一つお聞きしたかったのは、
はいはいはい、
そもそもバレラジのそのキャスター、ポッドキャスターさんというか、
はいはいはい、
パーソナリティさんになられたきっかけというか、動機というか、
あ、なるほどね、
なぜそのラジオを
はいはいはい、
やろうと思われたかっていうところも聞きたいなと。聞きたいです。
なるほど。
今なんか多分話されてないと思うんだ。話されたかな。
話してないです。
ですよね。
話してないです。
ですよね。いや、なぜ唐突に行って、唐突感があって。
あ、なるほど。ガンダルフさんって、
はい、
ガンダルフさんって、はい、僕が前にポッドキャストやってたの知ってますか？
あ、それ知らない。
知らない。
実は知らない。
そうなんですよ。
え、ポッドキャストやられたんですか？
もともと、そうなんですよ。別で1年ちょっとぐらいやってたんですよ。
はいはい、
で、
それなんていう実、いや、言えない。
名前を伏せておきましょう。伏せておき
ましょう。わかりました。
そうそう。で、
あ、実はやられてたん
ですよ。で、そこにワンダさんもいたんです。
え
そこにワンダさんもいて、はいはい、で、ちょっとあるきっかけがあって、うん、ワンダさんと2人で、あ、じゃあやりますか。そうです。で、そもそもワンダさんが、はい、まあ、一人でやるっていう形になった時に、うん、あ、じゃあ僕もやりましょうかって言って、
乗っかったん
だ。そう、乗っかっただけです。
おー。
僕はワンダさんの乗っかりです。バーターです、バーター。
それは、衝撃の事実というか、そうだったんですか。
そうです。
ちょっとそれは意外というか、やられてたんですか。
やってました、喋ってました。
お一人で？
いやいやいや、その時はグループでやってた
んです。グループで？
そうです、そうです。まあでも、うん、あんまりかもしれないですけどね。まあまあまあ。それでも、そうですね。1年ぐらいやってたんですけども、その時の、収録では、ワンダさんとほとんど一緒に喋ってなかったんですよ。
そうな
の？グループで、なんていうんですかね、ローテーションで全然違うタイミングになってた。
はいはいはい、はい。
で、
あ、そのグループなんだけど、
グループでもこの分かれてて、
分かれて、
そうそうそう、そうなんですよ。収録のこのタイミングは全然合わってなかったんですけど、
直接じゃあ、同じグループでっていうのはあんまりなかった。
そう、なかったんですよ。で、
なんと、
我ラジの、だから第1回目に、
はい、
まあ、久しぶりにまともに喋りますねって言って。そうなんです、実はそうなんです。
びっくり。あ、これは衝撃の事実というか、これ猫の尻尾で流していいの？それとも、
全然いいですよ、いいですよ。いいです
よ。バレラジで本来流すべきなんじゃないんですか？
大丈夫、大丈夫。いいですよ、
別に。この後じゃあちょっとバレラジ部も別途で収録しますか？バレラジ用にも。
いやいや、大丈夫です。
後で音源はお渡しします。
ありがとうございます。
いや、これはね、これ嬉しいな、っていうか。
そうなんです。そうですね、はい、で、なんか喋ることある、はい、って言われて、ワンダさんのいつもの無茶ぶりですね。
喋ることですか。
あ、まあビール好きだからビールですかねって。そしたら今に至りますよね。そうです。
いいな、素晴らしい。それでもびっくりですね。
あ、そうですか。
知らなかった。
ワンダルブさんって何年始められたんですか？最初、一番最初
は初めての多分ご存知だと思うんですけど、そのヘビーリスナー、
はいはいはい、
元々はポッドキャストのヘビーリスナーだったんです。もう本当に聞くだけの、
はいはいはい、
だったんです。で、ずっともうひたすら、その始める前も 3,4 年ぐらいずっともう単なるリスナーで、いろんなポッドキャストを聞いていて、
はいはい、
で、その中でもう今はもう終わっちゃったんです、てかやめられちゃったんですけれども、みんなのダイエットっていうダイエット番組が実はあって、ポッドキャストの
中で、ほうほう、
割と珍しいジャンルというか、
ダイエットでね、なかなか
ダイエットで、まあいろんなポッドキャストを聞いてた流れで、それもたまたま聞いて、
はい
はい、で、別にそのね、ダイエット、ちょっとお腹出てきたから、ちょっとやっぱダイエットしたいなって、それやっぱり、酒飲みのこれ、永遠の悩みじゃないですか。
酒飲みはすぐ腹出ますからね。
腹が必ず、特にビール、
ビールはね、すぐに腹出る。
ビールバラっていうぐらいで、ね、お腹出ちゃうんですよね、節制しないと。
そうそうそう。
まあ、そういうのもあって、もう興味もあって、で、聞いてたんですよ。そしたら、その、みんなのダイエットの中で、オフ会しましょうと。
おお、はいはいはい、ありました
。リスナーさんと
あるでしょ、ある
キャスターさんが。で、ダイエットなんで、やっぱり、その、ダイエットのための運動だとかって、一応、言葉で説明してくれるのなかなか伝わらないじゃないですか。
なるほど、なるほど。
オフ会で、まず前半は、その、ダイエットのやり方、その、いわゆるその、ストレッチのやり方を、
はいはいはい、
みんなで、その、ダイエットの専門家のポッドキャスターさんが やられてたんで、教えてあげるからみんなでやろうっていう。で、それでオフ会をまず。で、そのオフ会の打ち上げで、まあ当然打ち上げなんで飲み会、居酒屋で。
飲んじゃうんすね。
で、まあその後はダイエットなのに飲んじゃう。
飲んじゃうんすね。
で、打ち上げに流れて、 まあ、当然酒好きだから流れるわけですよ。
はいはいはい、はい、なるほどなるほどなるほど、
まあ、親睦会じゃないですけど、そういうその大あのストレッチの勉強会やった後に、はいはいはい、その親睦会流れて、でその時にたまたま猫好きさんもそのリスナーで、
はいはいはいはい、はい、
その相方の、
ね、なるほどなるほど、
猫好きさんもで当然女性だからダイエットはもうすごい興味津々なわけじゃないですか。
うん、なるほどなるほど、そうですね、そりゃそうです。
実はその時のそのオフ会の参加者の比率って女性8の男性2ぐらいだった
んです。男性2もいたんですね、むしろ。
一応2はいたんです。やっぱそのね、はいはいはい、そういう筋トレだとかそういうやっぱり興味のある人も参加してたんで。
はいはい、
一応男性も1か2ぐらいいたんですね、比率的に。圧倒的に女性多かったんですよ。その中当然猫好きさんも参加されてて、で猫好きさんも割とそれまではずっとポッドキャストがやったことなくて、ヘビーリやっぱりいろんなポッドキャストを聞いてるヘビーリスナーさんで。
あ、なるほどなるほど。
でたまたまその、あの懇親会っていうかその二次会の飲み会でいろいろ飲んでて、いや実はポッドキャストやりたいんだよねってポロッと言われて、実はやりたいって内心ずっと思ってた
んです。ダドルさん自体
ですね、自身自身がね、はいはい、でたまたま席が一緒になった時に、いや実はポッドキャストやりたいと思ってたんですよって言ったら、いや私もやりたいと思ってたんですよ。
おー、なるほど。
でマッチングっていうかね、たまたまそこでじゃあやりましょうよ、私編集でも何でも全部やりますからって言って無理やり引きずり込んで始めたのがきっかけです。
なるほど。
もう猫好きさん喋ってくれるだけでいいっすよ、
相方とか ね急に見つかると確かにそう
なんです、
ね、
なかなかそうなんです。
なるほど。
それまでは悶々とあの相方さんいなくて、でも一人喋りは辛いなと。
一人喋り辛いですよね、わかります。
最近よく私も愚痴ってますけど、一人喋りはねやっぱ盛り上がらない
んですよ。いや、そうなんですよ。
あの話題が広がらなくて、
そう、しかもそのなんていうんですかね、うん、あのだいぶその慣れられたかもしれないですけど、そ
うそう、慣れてきたんだけどやっぱり辛いですよね。そう、
間とかも結構怖いじゃないですか。あの喋らん時があると、この間をどうすればいいんだろうってずっと考えたりとかね。
編集でカットする人って限界があるじゃないですか。
そうなんです。
で話は広がらないわ、なんかだんだん暗くなるわ。
同じこと何回も言うわけじゃない。
同じこと言うわっていうと、だんだん落ち込んでくるわけですよ。
で、わかります。
あの、まあ、もちろんね、今一人喋りをやられてるね。
はいはいはい、
ポッドキャスターさんいっぱいいて、で、やっぱ慣れて、
そう、慣れてるんですよ。
そういう方たち見ると、やっぱすごいなと思うんですけど、自分はやっぱできないなと思う。いや、何回かやったんですよね。無謀にも挑戦して、あの、どうしてもスカイプのタイミングが合わなくて、猫好きさんとは、じゃあもう今週は一人喋りやるしかないなと、何回かやったんですけど、まあ盛り上がらない。話をしてて盛り上がらない。
そう。
で、今日こういうふうに木部さんと話をしてるから、なんとか話ができてるじゃないですか。ところが、こんなの一人でね、ビール飲みながら延々こう喋れないんですよね。いやいや、もうポッドキャストなんて、一人喋り無理ですよっていうね、延々喋ったんでつまんないじゃないですか。単なる愚痴、単なる愚痴になっちゃうんで、まあ盛り上がらない。これ何回やってもね、私は慣れないですね。
いや、そう、一人喋りね、結構辛いですよね。
辛いですよね。
辛いです、わかります。
いや、でも、木部さん割とあれじゃないですか、最近、
いやいやいや、
世界のビール会とか、木部さんの世界のビールの会とか、キャンプの会とか、結構いい感じで喋られてて。
いやいやいやいやいやいや、あれもね、うん、そうですよ、あの、うん、キャンプ場で周りポツポツポツってテントある中で僕一人で
永遠と喋る、
一人で永遠とボソボソボソボソ喋って、これ周りからなんて思われてるんやろうと思って、なかなかね、心は辛いですよね。
あの、本当そうですよね。なんか一人で喋ってるとだんだんそういう風に思っちゃいますよね。
そうなんですよ。もう何してんやろうと思って、
途中からだんだん冷静になってきて、何してんだろう
って、そうなんですよ、そうなんですよ、
だんだん思ってきますよね。
そう、
変なやつ、
わかります、
絶対変なやつって思われて、
そうなんです。
いや別にそんなのね、誰も気にしてないと思いつつ、思いつつ、
わかります。
それはね、厳しいですよね、やっぱりね。
そう、なかなかね、
わかります。そうか、まあね、あの、私の初めて聞かせることで、実はそのお互いリスナー同士だったんですけれども、 そのあるポッドキャストの飲み会でナンパしたと。ナンパしたんだよ、言葉悪いけど。一緒にやりましょう。
いい色男じゃないですか。
一緒にやりましょうというのが正直。
僕最初ポッドキャストを始めたのは、はい、その聞いてたポッドキャストは、はい、リスナーじゃなくて喋り手を募集したんですよ。
喋り手さんをね、
はいはい、で僕ももともとずっとポッドキャスト聞いてて、はいはい、でまあなんか聞いてるだけやったらつまらないよねってずっと思ってたんですよ。で、あなんかいろいろ喋ってみんな面白そうやなと思ってたところでその募集があったんで、はいはい、あじゃあもうやっちゃったらいいんじゃないって思って、はいはい、物は試しでしょうと思って、はいやってみたの、はいはい、もうそうですもう何も右も左もわからんまんま、とりあえず、まあ、やってみたら、もともとその編集もその、ね、上げてはるからやってるし、
おしゃべるだけでいいや
ん、とりあえずは気楽にいけるんじゃないかな、
気楽にいけるかも
しれない、そうですね、もうそこがもう単純にあやってみようっていう、
なるほど、
それだけです。
で始められて、で1年ぐらいやられて、で それで一旦やめられたん
です、ね、そうですそうです、そこで、でバン、そうでバレラジになって、
でバレラジになって、まあまあ、ワンダさんが
もうそうですね、ワンダさんと一緒に
やって
もうまた1年ぐらいですか、うん、そうです、まだね2年ですよ、まだまだ若手ですよ、若手、
もうバレラジ最近絶好調じゃないですか。
いやそんなことないですよ。
めっちゃあちこちでもう評判高いですよ。
いやそんなことないですよ。もう女若造がビール飲んでるだけです
よ。いやというわけで、はい、あ今日本当にいろいろな話を聞けてよかったです。
いえ、
は
い、こちらこそありがとうございました。
はい、ということで猫の尻尾の後ろが一旦終わります。
猫のしっぽ。
はい、すいません。今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。1月25日ですね。現地さんから、連休も終わり、今夜は八海山で、ということで、ツイッターに写真を送っていただきましたけれども、八海山。これ私も好きなお酒ですね。はい、日本酒、八海山。これでもなんかラベルがちょっと凝った。感じの、コイン体というか、はい、ハンコのような字体の、変わったラベルですね。ちょっとこれ初めて見ましたけど、特別の、なお酒なんでしょうかね。はい。はい。ということで、次は、同じく1月29日、ケンチさんから、今夜はチリワイン。ベティ・ロホ・レゼルガ・メルローで、メイジアでボージョレーの時に一緒に買ったもの990円。よくわかりませんが、飲みやすくてめちゃうまですと。はい。チリワインですね。これも、ツイッターに写真いただきましたが。これなんか鳥の、赤いお腹の鳥が書いてありますね。はい。メルローということなんで、メルロー種のブドウを使ったという。ことになりますかね。はい。チリワイン、割と安くて美味しいですよね。オーストラリアワインとかチリワインとか、カリフォルニアワインとか。まあ、本場、ドイツ、フランスとかにね、負けず劣らず、美味しいワインが安く飲めるので、私も好きですよ。チリワインたまにやっぱり買って飲んだりしますけどね。はい。はい。ということで、今週のいっぱいコーナー、ケンジさんから2通いただきました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターに、ツイッターの公式アカウント、キャッツテロポッドキャストと、あと、シャープ、猫のしっぽ。にのハッシュタグにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。1月25日、バレラジ公式アカウントさんから、47回インタビューコーナーラジオバレラベナということで、ラジオバレラベナバレラジさんの47回インタビューコーナーということで、これそれぞれ、木部さんと私の 一緒に飲んだ時の話を木部さんの方から配信されてますね。あと、ワンダさん、ヨークさんがそれぞれインタビューされた、3本立てで配信されてて、とっても楽しく拝聴させていただきました。私自身ね、はい、ありがとうございます。ちょうどこの47回と、猫の尻尾の280回が連動企画になっている、今回も含めて280回が連動企画になっているということでね、はい、はい。そして1月26日中さんが、あれ、ここにも、ここでも桜が咲いてる、アーココレードというイギリスで作られた品種だそうですということで、元淵江公園ですかね、場所、はい、インスタグラム写真いただきましたが、もう本当にこれから冬というのに桜が咲いているっていう、これ不思議ですよね。そういう品種なんですかね、寒いところでも咲くと、はい、なんか特別なイギリスで作られた品種ということでご紹介いただきましたけど、ありがとうございます。はい。そしてイクラムさんから、280回木部さんとビールを飲んだ話の前半を聞いていただいて、ビール飲んでるガンさん羨ましいと、近くにあったドイツ村が閉園してから美味しいビールしばらく飲んでないなと。あの群馬にあったドイツ村が閉園しちゃったんですか。うわー、なんかね、確か千葉にもねドイツ村ってあって一回行ったことありますけどね、会社のレクリエーションで。そこで飲んだビールもやっぱり美味しかったような記憶がありますけどね。やっぱりドイツ村っていうとビールとソーセージっていうイメージがすごく強いんですけどね。はい、残念でした。まあぜひまたね、美味しいビール飲みに行けるタイミングがあったらぜひご一緒したいなと思います。はい、ありがとうございました。はい。そして1月27日ケンチさんから280回酔っ払いガンさんの楽しいおしゃべり拝聴しましたと。やっぱり酔っ払ってましたか。はい、もう半分あれですよ、最後半の方なのはもう完全にあのビール何杯もガブ飲みしてたんで結構酔っ払ってましたよね。大変失礼いたしました。はい、ありがとうございます。はい。そしてブラフォードさんから、午前中聞いたポッドキャストということで、61103ボイス1103の698回とワンボタンの声、それから1694回ですね、それと猫の尻尾の272回新型アイフォンの話前半を聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、私のように私もいつもやってますけれど、あの、聞いたポッドキャストをハッシュタグを並べてご紹介いただいてますけど、ブラフォードさん以前からね、あのワンボタンとかワンボタンの声とか、最近だとあの天王寺アップルクラブの大道さんがやられてる、タックポッドキャストとかでよくあの感想をツイートされてますよね。で紹介されてますよね。昔からのテック系ではすごく、名を馳せておられるリスナーさんで、最近私もよくあのこの聞きましたツイートで、あの大道さんにタックポッドキャストでその聞きましたツイートを紹介していただいたりとかというような感じで、それきっかけで多分聞いていただけたのかなと思うんですけれども、光栄の至りというかですね、うちのようにぬるいポッドキャストなので、あまり技術的なね話もしてないんですけれども、ちょっと回を選んで聞いていただければ本当に嬉しいです。はい。はい。そしてウーさんがプリペイドデータ SIM の自動販売機ですってということで、ついに SIM の自動販売機までできちゃったんですか。インスタグラム写真いただきましたが、本当だ、 SIM の自動販売機がありません。 U モバイルのこれプリペイド SIM ですね。これやっぱ外人さん向けですかね、観光で来られた方向けのですかね。すごいですね、もうこう自動販売機までもうできちゃったんですね。はい、はい、ありがとうございます。びっくりしました。これ秋葉原に置いてあったっていうことなんでしょうかね、場所が。はい、さすがですね。はい。そして1月28日ピンチャさんからボジョレの話ですが、 当時麻布十番の事務所に勤めていました。まだこんなにボジョレーが流行るずっと前、漫画でモンハートで読んで麻布十番のちょっと高めのパブで生牡蠣とボジョレーを飲みました。色は綺麗だけど味はそんなだなという記憶があります。はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、これね、あのおっしゃる通りだと思います。これはもうあのヌーボーをということで、もうそれは単純に楽しむというだけなので、めちゃくちゃ味が美味しいわけじゃないんですよね。まあ、ちょっとフレッシュなフルーティーな感じ、新しい、まあ、ヌーボーということで、あの新しい赤ワインということですから、まあ、若干フルーティーな感じで若い酒だねということなんですけどね、はい、まあ、それを楽しむというようなことがメインのあれだと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして1月28日、先ほどのブラッフォードさんから GO を聞いたポッドキャストということで、ね、この島の273回新型英語の話後半とを聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてケンさん、 iPhone 壊れた、バッテリーの膨張、交換は1万円以上なのでドコモで修理だと5000円ぐらいなので修理に出します。購入して1年なのに途方法です、ということで、ちょうど1年で壊れちゃったって、あまりにもちょっと運悪すぎますけど、パックリいっちゃってますね、これね、結構膨れてますね。パックリまではいかないけど結構膨れてますね、これね、これひどいな。1年でこんなになっちゃうんですか。これなんか初期不良というか、ちょっとひどすぎますよね。はい、ありがとうございます。はい、そして1月30日ブラッフォードさんがタコポッドキャストに、これ20回のあれですかね、感想で、編集作業や環境などの話大好きですと、いろいろ工夫されて配信されているのが伝わってきますと。 iOS、 iPad Pro の編集が、強固になればいいですね。ガンダルさんはポッドキャスト猫の尻尾を配信されていたので聞きました、といただきました。はい、ありがとうございます。はい、まあね、タクポッドキャストの大藤さん かなり、専門的な話をされてましたよね。ですからブラッフォードさん、その辺がとっても興味があるということなんですけれども、これ以前ね、まあ、ちょっとブラッフォードさんに個人的にツイッターで返信させていただきましたが、実は猫の尻尾も50回の時にポッドキャストの作り方というか始め方の話をしてますね。あんまりちょっと編集の話はそこでは細かくはしていないんですけれども、まあただ当時ともうほとんど変わらないやり方を私はしていますね、今でも。はい、まあマイクとかスカイプで収録した音源を、Mac に取り込んで、 Mac の、私今 MacBook Air を使ってるんですけれども、 MacBook Air に取り込んでオーダーシティで雑音を編集したりレベルを上げたりしてですね、まあ、その後ガレージバンドでマルチトラック BGM つけたり CM つけたり、あと、いろいろその辺を合成してトラック合成して最後、MP3 に変換してアップロードすると、まあ、シーサーブログにアップロードして配信するって、まあ、大まかにそういうようなことをやってまして、それ結局その50回4年ぐらい前の時の頃から全く変わらないパターンで、同じようなパターンでやってますね。若干オーダーシティの編集が少し増えたぐらいな感じですけどね、細かくやるところが。はい、まあそんな感じです。はい、そして12月1日ケンさんが iPhone X 修理しに30年以上ぶりに自由が丘に来たということで、ツイッターに写真をいただきました。自由が丘、自由が丘ってなんかあるんでしたっけ。はい、はい、ということで iPhone の修理数とかありましたっけね。私はよく表参道にこの間バッテリー交換に、iPhone 7のバッテリー交換に行ってきましたけどね。表参道か、最近だと渋谷が再開店したので一番直近は渋谷になるんで、多分次行くとしたら渋谷のアップルストアになるかなと思いますけどね。はい、ありがとう、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ
はい、エンディングです。今日は、本当に配信日、12月2日に大当てて、後半部分、一人喋り部分を収録しているんですけども、めちゃくちゃ寒くなりましたね、急にね。もうびっくりするぐらい寒くなっちゃいましたね。この間まだ暑い暑いと言ってたのに。まあ、さすが12月入って、もう本当に冬、まあ、初冬というか、もう秋も終わって冬にっていう感じなんですけど、近所のイチョウ並木はもうやっと真っ黄色になって、葉っぱがかなり落ち出したっていう感じですけれどもね。皆さんのところはいかがでしょうか。はい。まあ体調崩される方多かったりいろいろするんで、もう本当に体調にだけは十分注意してお過ごしいただければなと思います。はい。ということでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。